はい、それでは詩編の77編を開いてください。今日のメッセージの題は思い出す祈り、思い出す祈りです。今日80編まで学びますけれども、前回に引き続き、アサフあるいはアサフの子孫ですね、この書いたものです。アサフはダビデによって任命された礼拝賛美を導く奉仕者の一人だったんですね。では早速77編の題名を見てください。指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの賛歌とあります。でこの77編は前回学んだ73編ととても似ています。73編ではまず神様がどのような方かというですね、この根本的な真理をこの彼は述べて、それは彼は手放さなかったんだけれども、かなりこう信仰的に弱まってずれてしまっていた、その自分の気持ちをですね、その後話しました。でその後に聖書の中に入り、神様がどのような方かを知ることができたわけなんですけれども、同じようにこの77編もこの落胆して、そしてこの外れかかっているところから祈りを通して神様の素晴らしさに触れて、それでまたこう元気になる力が与えられる、その祈りになっています。でこの詩編も私たちにはよく経験していることじゃないかなと思うんですね。一節をご覧ください。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。祈りが聞かれるというですね、神様が祈りを聞いてくださるというですね、この根本的な真理、これがなかったら祈ることはできませんね。神様が祈りを聞いてくださる、聞いてくださらないのに祈ることはできません。でその聖書の真理は聖書のいろんなところに書いてありますけれども、例えばイエス様が弟子たちに、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになりますってこう書いてあるんですね。で私たちが祈ってその通りにならなくて、願った通りにならなくてがっかりしたことってないですか？よくありますよね。で祈りが聞かれてるようには到底思えない、そういう苦悩です。それを彼はこの77編で話してるんですね。2節、苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて私の霊は衰え果てる。セラ。慰めを拒んだ。また霊は衰え果てる。これは一言で言ったら、私は落ち込んでますということです。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて物言うこともできない。その落ち込んでいる状態から物を言うことができない状態へと移っています。祈りが天ではなくて天井にぶつかってしまっているような、そういう状態の時に、私たちは祈ることさえ、物言うことさえもできなくなる。そういう経験ないでしょうか。で他の人はですね、周りの人は神様に祈りなよってこう言うんですけれども、一度私たちがそういうもう落ち込んで祈ることもできないというこうモード、そういう感情の状態に陥ってしまうと、そういう周りの声、励ましの声も聞こえなくなってしまいます。そして次、私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。 はい、ここで私自分の言葉が何回も出てきてることに気づくでしょうか。私は昔の日々、遠い昔の日、年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかけるとあります。自己憐憫ですね。自己憐憫に陥ってます。この前ですね、ある人から、まあ、相談というか、うん、そうですね、なんとなく相談を受けたんですが、でその人自身ではなくて、その人がある知っている人から、自分はうつ病で苦しんでいるっていうふうに、まあ、言われた時、言ってるんですね。で、どうやってその人を、こう、励ますというか、こう、何の言葉をかけたらいいのかっていう、こう、まあ、なんとなく私に聞いてきたんですが、私自身が信仰を持ったきっかけがうつ病にかかったっていうのがあるので、よくわかるんですけれども、問題は自分なんです。自分を見つめすぎている、自分を愛しすぎているのがこのうつ病の問題なんですね。自分を愛するところからその意識が固着している部分を神様を愛する方へ、隣人を愛する方へ移すとうつ病というのは治ります。でこれがですね、今アサフが陥っている問題なんですね。自分の中に入ってしまった、自分の世界の中にいてしまっている。で、こういう感情問題、また精神的な問題を今、アサフは、この、抱えています。で、次に霊的な問題に移ります。見てください。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのであろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしは怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラですね。神様は私たちを受け入れてくださっている。これ真理です。でも、そして完全な全く愛を持って私たちを愛してくださっている。真理ですね。主の恵みは常しえまで至る。で、約束は、必ず果たされる。で、主の慈しみは豊かであって、そして怒るのは遅いと。憐れみは尽きることはないという霊的な真理が聖書には書かれています。で、そう全てに対して今、彼は疑いをかけてるんです。いつまでも拒まれるのだろうか、愛してくださらないのだろうか、恵みは永久に絶たれたのか、約束は果たされないのか、神は慈しみを忘れたのか、また怒って、憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。こういう霊的な問題。これが、この起こります。感情的にそういう閉じこもってしまう、また精神的に閉じこもってしまうところにサタンが働くんですね。サタンの仕業、働きは御言葉、神様が語っておられることに疑いをかけ、また神様が語っておられる反対のことを語りかけることですね。エヴァが、どのようにして惑わされたかですね。本当に神様がすべての木からの出てくる実を取って食べてはならないと言われたのですかと、こうさりげなくですね、すべての木からと言ってですね、こうエヴァを混乱させる、こう、撹乱させるようなことを言って、その後であなたは決して死にませんという、明確に神様が言われていることと逆のことを彼は言ったわけなんです。で、こういうサタンの声を聞いてしまうわけなんですね。で、アサフは、救われました。次から救われる話が書かれてますが、その一歩が、今私は弱いんだ。それゆえにこんなことを思ってるんだ。というふうに気づいてるんです。十節。その時私は言った。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。ここで、この、変わったことによるという言葉は言語には出てこないんですね。だからいろんな訳され方がしてます。英訳だと、私は、意図高き方の右の手を思い起こそうとかですね。そういうふうに、ここの言葉は意味が通じないので、こう、挟んでるんですね、何かをね。で、どうなってるかというと、そのまま訳すと、これが私の弱さである。意図高き方の右の手。こうなってます。 これが私の弱さであるというのはどれがというと、今言ったこの私は弱くなっている、これが私が弱くなっているんだ、これこういうふうに疑いをかけてしまっていること自体がもう私が弱くなっているんだということを彼は認めているんですね。そして意図高き方の右の手とこう言ってるんです。でここが、このアサフが自分が弱くなっていて、ここにおいて自分がずれていたということを彼は気づいたんですね。それは神様の右の手、神様の力強い御手、神様の主権があって、その中に自分を置くということを彼は怠っていたんだ。なんで神様祈りを聞いてくださらないのですか。神様の何らかのこの身胸がある、見心があって摂理があるから聞かれてないように感じているだけで、本当は聞かれてるんですけれども、それが自分が思うようにはなっていないわけなんですね。でここで自分が神様の御手の中に置く、自分を神様の御手のもとにへり下らせる必要が出てくるわけなんです。ペテロの第一、ペテロの手紙の第一に、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさいとあります。神様は私たちに最善を願っておられるんですね。だから私たちが願って、その目に見えるような形で願っていることが必ずしも最善ではないわけなんです。けれども私たちのその願い、根本の願いというのは、神様は全てご存知で、私たちの必要も根本の必要も全てご存知で、だから私たちの願いをはるかに超えて、その望むところを叶えてくださるというエペソ人への手紙ですね、の書いてある素晴らしい約束があるわけなんですね。またイザヤ書の55章には、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとあります。そして11節、11節、そうですね、私は主の御業を思い起こそう、まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。昔の苦しい技を思い起こそう。なさったすべてのことを思い巡らそう。静かに御業を考えよう。アサフが詩編を書いたその背景を私たちはもう一度確認する必要があります。それはダビデとソロモンの統一王朝ですね。このイスラエルの王国が分裂した後の話になるんですね。北イスラエルと南ユダに分裂して、そして北イスラエルはアシリアに捕らえ移され、南ユダはバビロンに移されて、そしてその後バビロン捕囚70年の後エルサレムに帰還して、でエズラ記にその神殿の再建の記録があり、そしてエズラ自身、立法学者だったんですね、彼はね。で行って、そしてその後にネヘミヤが行って、で城壁の再建、エルサレムの町の再建を果たしました。でその後っていうか、その帰還した民がこれから何をしなければいけないか、一番何が重要か、彼らが立ち返ったのは立法だったんですね。だからネヘミヤ記を読みますと、1日の4分の1は立法の朗読に費やしました。でまた1日その後で1日の4分の1は罪の告白をし、主を礼拝することに費やしたんです。2分の1 12時間、もうほとんど寝てる時間以外はですね、ほとんどがもうその律法を読むことで、律法によって罪が示されて、その罪の告白をし、神様を礼拝することに費やしたんです。でその律法の朗読の中で書かれていること、まあ、彼らが罪の告白をしたのが、このネヘミヤ記の9章のところに書かれていて、でそれがアブラハムを神様が選んでくださって、 そしてイサク、ヤコブと続き、そしてエジプトで苦しんであるところを神様が救ってくださってっていう、そのイスラエルの初めの歴史を、イスラエルが民族として誕生した歴史を彼らはもう淡々と祈りの中で語ってるんですね。で、このように昔のことを思い出そう、このアサフの特徴です。そして神様が初めになさってくださったこと、これを思い出すことが特徴なんです。彼が今弱くなってしまっている、もう本当にズタズタになっている状態のところで、彼に希望を与えたのは、昔も今もこれからのちも変わらない神様が過去にもこういうことを行ってくださったんだっていうことを思い起こすことだったんです。で、これが私たちが、この今見ていることに従ったら何も起こってないように見えるような状態の時に効果的な祈りなんですね。というか、私たちはいつも初めのことを思い出さなきゃいけないですね。で、初めのことっていうのは何ですか？永遠の命です。で、永遠の命は何ですか？御子のうちに隠されています。キリストのうちに全ての知識と宝が、知識と知恵の宝が隠されているときに、コロサイ書に書いてありますね。けれども私たちがよくやってしまうのは、エレミア書に書かれているんですけれども、湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。湧き水であるイエス様ではなくて、他のもので自分を満たそうとする、過ちを犯してしまいます。だ、思い起こすことが大事なんです。で、がっくりした人で、他にも新約聖書に出てきます。弟子たちですね。イエス様が死なれて、がっくりしました。で、そこで、エマオに行く途上で、彼らはですね、心が燃やされたんです。何かと言ったら、後で気づいたんですけれども、後で気づいたんですけれども、その、創世記の方からですね、この立法からこの、聖書全体にわたってキリストについて書かれていることを解き明かしたわけなんですね。で、イエス様本人が復活されて、イエス様本人が解き明かしたわけですけれども、それを聞いてたら心の内が燃えてきたんですね。これが私たちに必要なことなんです。で、御霊の働きで、聖霊の働きでイエス様がこう言われました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとあるんです。私たち祈る必要があるんですね。この一生懸命ですね、私たちが努力して、この聖書の言葉を暗記していかなければいけないという類い、ということ以上の働きが必要なんです。よく御言葉聖句暗記とかっていうのありますけど、暗唱とかってありますけれども、そういうことではなくて、もちろんそれも大事ですよ、大事なんですけれども、そのある時に、本当に必要な時に、その適切な御言葉をこの神様が聖霊様によって教えてくださるわけです。与えてくださるわけなんですね。で、この働きが必要なんです。私たちがですね、こう、 うっかり忘れていたことを、この御言葉によって思い起こされて、あって言って、神様の世界をこう、もう今まで思っていたことが嘘であるかのようにですね、こう気づくわけなんです。何を考えていたんだ、この前もありましたけど、獣のような愚かだった。本当バカだったよな、というふうに自分で思ってしまうようなことを考えているわけなんですよね。で、そのきっかけというのが、この、彼が言っている、この、思い起こそう、という、この、行為によってなんですね。それで彼は思い起こしました。13節、神よ、あなたの道は聖です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神、国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。ここはエジプトから力を持って救われた、あの出エジプトの出来事のことを彼は思い起こしているんです。これは彼にとってはもはや物語ではないんですね。昔の良かった話ではないんです。今生きておられる神様は このような神様なんだ。で、神様の主権の中で、その、あえて、今これがただ起こってないだけであって、ですね。神様の力が無力になったのではなく、神様が何か私たちを見放したのでもなく、何らかの摂理によって今こうなってるんだというですね、ことを、この彼は分かっていたんですね。ですから、本当神様力強い方、聖なる方なんだということを思い起こして彼がどんどん励まされていきます。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわななきました。わたつみもまた震え上がりました。雲、わたつみってあの海のことですね。震え上がりました。で、雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたのいかづちの声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。ここはですね、イスラエルが袋小路になったんですね。あの、海があって、もう、それ以上先に行くことはできなかったのにもかかわらず、後ろからはエジプト軍がやってきたわけなんです。で、その時に、イスラエルを導いていた雲の柱が後ろに回って、黒雲となってですね、そのエジプトとの間、エジプトとイスラエルの間に入ってですね、エジプト軍をかく乱させたわけですね。で、その時の話です。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は、大水の中にありました。これが海が分かれて、その乾いてるところを歩いたと話です。それであなたの足音を見たものはありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました。このように、彼らがアラノの旅を始めることができたことを彼は思い起こしたんです。そこでアサフの魂は引き上げられます。今は周りを見たら悲惨かもしれないんですけれども、神様は御座におられて今でも支配されていることを彼は知りました。そこで彼は続けて次の詩編でも神様がイスラエルのためになさったことを、その歴史を話していきます。この歴史を話すっていうことがユダヤ人好きですね。で、とても大事なことです。あのステパノもですね、それをやりましたね。ユダヤ人の前で行いました。そしたら、怒って、石打ちにした、ステパノをしてしまったわけなんですけれども。で、彼はですね、これから、その神様の素晴らしい御業だけではなく、それにイスラエルがどう応答したかも話していきます。で、その応答が、まあ、悲しい応答なんですね。拒むという方の応答。で、そっぽ向くというですね。そっちの方ですね。でもそれでも神様は、この憐れみの救いの御手を、伸ばされていたという、このどっちも見ることができます。アサフのマスキール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて、例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。イエス様が例えによって、この群衆にお語りになった時に、マタイは、これは、預言者が預言したのが成就したからだと言って、この詩編の78編の2編を引用しています。ただですね、この2編以降読んでいくとですね、いわゆるイエス様がお語りになったような例えではなくて、実際のイスラエルの歴史が詩的に描かれていってます。で、これによって教訓を学ばせたいんですね。それを語ることによって教訓、何か戒めになるものを彼は語りたいんですね。だからそこにおいてはですね、このイエス様が語った例えと同じ役割を果たしています。で、3節。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと。それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技とを言い伝えていこうと彼は言っています。神様の素晴らしい技を言い伝えていこう。言い伝えと聞くとですね、 自動的に拒否反応を起こす人がいるかもしれません。伝統というかですね。で、伝統的な教会というとですね、もう硬直化して神聖な御霊が、神聖に御霊が働いてくださらない教会というイメージを私たちは抱きますけれども、それはですね、あくまでも神の戒めではなく、人の戒めを、人の教えをですね、言い伝えているからであって、言い伝えそのものが間違っているのではありません。むしろ私たちは、言い伝えを固守している超保守主義者なんです。使徒たちがですね、例えばテサロニケの第2の2章の15節、兄弟たち、固く立って私たちの言葉、または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。使徒たちが教えたことを固く守っているというのが、初代教会の、あの使徒の働きの2章にも書かれてますけれども、特徴だったんですね。使徒の教えを固く守る保守主義者なんです、私たちは。伝統を守ってるんです。でもその内容が問題なんですね。内容というのは、イエス・キリストの福音であり、これがどんなことがあっても、固守し、決して曲げないわけなんです。私たち実は言い伝えをやってるんです。カトリックがですね、その人の言い伝えをしているかもしれませんね。でも彼らも同じところを通るわけなんですね。使徒。継承と言ってですね、法が使徒であるという考えですね、彼らは。でも私たちは、聖書に書かれているこの言葉、新約聖書。で、その新約聖書は、結局は旧約聖書の成就ですから、旧約聖書も含めてですね。それを私たちはですね、この使徒の教えとして、この神から、あの、イエス様が権威を与えたところの使徒の教えとして私たちは固守しているわけです。で、これを言い伝えていかなければいけない。つまり聖書を教えていかなければいけないということです。で、次に、5節。主はヤコブのうちに悟しを置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため。このように書いてます。子供たちに教えなければいけないことが書かれていますね。で、これ、申命記の6章、6節から9節にもある言葉です。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これはあなたの子供たちによし教え込みなさい。とあります。で、新約聖書でも、エペソの6章の4節で、父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけません。早く主の教育と訓戒によって育てなさい。教えなければいけません。で、今の、こう、今日の風潮、特に、まあ、日本、まあ、他の国もそうですけれども、風潮で、子供には自由があるという考えがあります。で、私はちょっと過激なことを言いますけれども、子供には自由がありません。聖書には、この相続者といってもですね、まだこの後見人のもとでいて、それを全部享受することができないと書いてあります。聖書にはあなたはあなたの父と母を敬えと書いてあってですね、親は子供にとって神の代理人なんですね。だから例えばですね、子供が親に言い逆らったらどうなるか、モーセの律法に従うと石打ちですよね。壁のところにこう寄せてですね、そして、親本人かな、忘れたけど、石打ちで殺さなければいけないんです。で、これはですね、本当に大事なんですね。親、もし神様から与えられた権利を行使しないと、子供はその内側の人格から破壊されていきます。で、これが今の問題なんです。それほど大きな罪、あの、親が本当にその子供の上にいるんだということをですね、この知る必要があります。で、子供に教えていくわけなんです。主の言葉を教えていきます。主の訓戒、主の教育によって教えていきなさいと、このパウロはエペソにいる教会の人たちに勧めをしました。次、6節。後の世代の者、生まれてくる子らが、あ、ごめんなさい、6節じゃなくて7節ですね。彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが固くなで逆らう世代の者、心を定まらず、魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。2つの目的があります、この言い伝えるにあたって。子供たちを、1つは神に信頼するためだと。 神様のことを教えたら神様に信頼しやすくなります。私たちも人の ある人のことを知れば知るほどその人を信頼できるような、もちろんその人がちゃんとこうなんですか、一貫した人であればですね、それ知れば知るほど、あ、この人を信頼できると。最初は分かんなかったけど、同じですね。神様を知れば知るほど神様を信頼しやすくなります。アブラハムの生涯を学んだときそうでしたね。イサクのですね、捧げたっていうところのクライマックスだけ読んだら意味がないんですよね。それがテーマじゃないんですよ、アブラハムの生涯。そうではなくて、失敗をたくさんしている中でも神様がその信仰義と認められ、恵みを施されることによって神様を彼が知ってったんです、何十年もかけて。でその結果としての従順だったんですね。でもう一つは固くな、彼らが固くなでその戒めを得なければいけないということです。で実は新約聖書でもですね、この戒めを得なければいけないことをパウロが教えました。コリントにいる教会の人たちに、モーセがですね率いてこの航海を渡って、それでアラノに行ったけれども、そこで彼らは滅んでしまったと。でこう言いました、パウロが。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためなのです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためですと。戒めもこれから教える、聞いていくんだよということです。で9節をご覧ください。エフライムの人々は矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいことを忘れてしまった。エフライムは北イスラエル、このイスラエルの中心部にあたり、そして代表的な部族であります。イスラエルを代表しています。でこのエフライム、このヨセフ族、ヨセフから、この直接ですね、ヤコブから手を置かれた二人のマナセと、そしてこのエフライム、この二つの部族、もう特別にこの神様から祝福を受けているこの部族です。で彼らに問題があったんですね、この割り当ての地ですね、このヨシュアがですね、この割り当ての地を与えたときに、ちょっと開いてみましょう。ヨシュア記の17章なんですが、17章のですね、14節、ヨセフ族はヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。でこういうふうに、この強くなったんだと。で狭すぎると、割り当て地が、とこういうふうに言ったわけなんです。で、ヨシュアは彼らに言った。もしもあなた方が数の多い民であるなら、ペリジ人やレパイム人の地の森に登っていって、そこを水で、自分で切り開くがよい。エフライムの産地はあなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。産地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地に住んでいるカナン人もベテシェアンと、それに属する村落にいる者もイスラエルの谷にいる者も皆鉄の戦車を持っています。するとヨシアはヨセフ家の者エフライムとマナスにこう言った。マナスにも言いましたね。あなたは家族の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだと。強いのだから追い払わなければならないのだとこう言ってるんです。でこのエフライムが持っている問題、さっきも読みましたが、矢をつがいて弓を射るものなのにもかかわらず戦いの日には退却するという問題があったんですね。神様が祝福してくださり、彼らは強くなり数が増えていたんですね。で神様から与えられていたものがあるのにもかかわらず、それにどっかりと、座っちゃってですね、その中に。それで怠惰になってたんです。さらに切り開くその努力を怠っていたんですね。でこういう霊的な怠惰がこのイスラエルが 祝福されていても、神様が良いことをしていても、神様に反抗した原因となっていったんです。私たちも神様からいろんなものを与えられて祝福されていくときに、そこからですね、この攻撃を神の国のためにですね、さらに侵略をですね、していかないのであれば、さらに出ていくことをしないのであれば、このエフライムと同じようになってしまいます。そこに高慢が入り、そこに偶像礼拝が入り、そして神様への離反が、神に対してこの、背を向けていくということが起こってきます。では2節をご覧、17節ですね、をご覧ください。17節じゃないですね、どこまで言いましたっけ？11節からですか？はい。10節から。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と、神が見せてくださった多くの苦しいこととを忘れてしまった。今、私が説明したところですね。契約を守らないで、教えに従って歩むことを拒んで、数々の御業と神が見せてくださった苦しいことを忘れてしまった。さっき、思い出したんですよ、アサフは。彼らは忘れたんですね。ここに大きな違いがあります。そして、神は彼らの先祖たちの前で、エジプトの地、ツワンの野で、苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼を雲を持って彼らを導き、夜は夜通し、炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。あれ、モーセがですね、この、杖で岩を打ったあの奇跡ですね。で、また岩から数々の流れを出し、水を川のように流されたのへ。よく日曜学校の、何ですか、どうする、日本語が出てこない、フラッシュカード。紙芝居ですね、この水がちょろちょろ出てる。あれ、嘘ですね、あれね。川のように流されたって、もっとすごい勢いを持ってこう出たわけなんですが。で、このようにイスラエルを救い出した後に彼らを十分に大きな技を持って養ってくださいました。で、それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で、食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。これ民数記に書かれている記録ですね。覚えてますか？読んでみますね。彼らのうちに混じってきた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでただで、魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ玉ねぎニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナーを見るだけだ。ですね。肉が食いたい。こういうふうに彼らが、こう、むさぼってしまいました。ですね。神様は私たちの必要を満たされます。けれども私たちの欲望は満たされませんね。で、21節。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これ、火による、宿営に火が回った、裁きがありましたね。で、これは彼らが神を信じず、見救いに信頼しなかったからである。ヘブル人への手紙でもですね、その技を見ながら彼らが安息に入ることができなかったのは、御言葉が与えられていたのに、それを信仰を持って聞かなかったからだと書いてありますね。信頼しなかった。しかし神は、上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナーを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、道からをもって南風を吹かされた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように、すごい、こう、何ですか。二級人でしたっけね、確か。二級人ですから、だいたい90センチですね。ぐらい、うずらが、こう、積み上がっていったんですね。 で、それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼の欲望を叶えてくださった。神様の裁きの方法ですね。あそこにも、ローマの一章にも書いてありますけれども、神様は彼らの欲望に引き渡されたとありますね。神様はほっとかれたんです。そして彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、むしゃむしゃ食べている中で、神の怒りは彼に向かって燃え上がり、彼のうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い者たちを後に燃やされた。疫病によって、おそらくはこの中にバイキンでも入ってたのでしょうか。神様それを許されたわけなんですよね。彼らがむさぼって食べたから多分生の肉も食べちゃったのでしょうかね。で、これで、どんどんどんどん彼ら、打ちのめされていきました。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの火を、一息のうちに彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらされたと。この後、彼らは、このカデシのところに来てですね、あとイスラエルの入り口、カナン人の地の入り口まで行きましたね。そして12人のスパイを送って、そして戻ってきて、で、カレブとヨシアは、いい知らせを持ってきたんですけれども、というか信仰を持って戦えば大丈夫なんだと言った。で、10人が悪い知らせを持ってって、で、それでイスラエルが、もうここで死んだ方がマシだと、なんでここまで来たんだと、エジプトに戻ろうと言って、頭を立ててですね、エジプトに戻ろうとした。で、それで神様が、この裁かれて、この、20歳以上の者は、もう死に耐えるまでですね、この40年間ここでさまようことになると、言われたこの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせると10人のスパイは殺されましたね。で、神が彼らを殺されると彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。神様、あなたに立ち返ります。こう言います。口だけなんですね。大事ですね、私たちも。神様ごめんなさい。あ、許してください。あ、ごめんなさい。あ、1分ぐらいしたらですね、お腹出ちゃうんですね。で、これはですね、この欲望に駆られているからですね、口ではそう言ってるんですけども、違うことを行ってしまう。で、彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き方が自分たちの救う、あがらう方であることを思い出した。しかし彼らはその口で神を欺き、その下で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかったと。ありますね。40年経った後もですね、彼らは、こう、不平を鳴らしてですね、セイドンの蛇のところとかですね、ありました。しかし、憐れみ深い神は、彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めて、くださったとあります。ノアの家族がですね、洪水の後に、箱舟から出た時に神様がこう言われました。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだと。もし神様が悪に従って裁かれたら、何度も裁かなければいけなくなる。洪水の後にですね、人が変わったか、改善するかって言ったらそうじゃないんですね。でも神様はもう洪水では裁くことはしないと。なぜかって言ったら初めから悪に傾いてるからだと。で、神様は怒りを抑えて抑えて抑えて抑えるっていう方法を取り始められたんですね。ノアの箱舟の時代の時にですね。で、ここでもそうなんです。こう、もし裁いたらですね、吹き去れば帰ってこない風であること。これをですね、お考えになって、神様は憐れみを何度も示してくださってるんです。だから私たちが何か悪いことをして、今この世で悪いことが行われてますけれども、何も起こらないっていうのは神様がそっぽを向かれてるんではないんですね。憐れんでるんです。一度で滅ぼそうってことは一回で滅ぼせるんです。けれどもそれをあえてなさらない。なぜかって言ったら、神様が手を出したら、もう一瞬のうちで亡くなってしまうってことは神様ご自身がご存知だからです。行くたび彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しましたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えていなかった。と、このように言っていますが、ここでですね、
次からですね、エジプトでの話、この神様の奇跡にまた戻ります。神様がどれだけ素晴らしいことをしてくださったかと。神がエジプトで印をツアンの野で奇跡を行われたことを、神がそこの地を川を地に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。彼らってエジプト人のことですね。で、また彼らの食物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で彼らのブドウの木を、稲妻で彼らのイチジク、グアの木を滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。ですね。御使いの群れを送られたことによってですね、ああいう、この恐ろしい災いが起こったんですね。あの黙示録も同じですね。たくさん御使いが出てきます。ですね、覚えてますね。で、そして災いが起こっていきますよね。そして神は身怒りのために道を鳴らし、彼の魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。また、エジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを撃ち殺された。ハムというのは、この、ノアの息子ですけれども、ハムの子がカナンで、そして、その、いろんな、あそこのアブラハムに与えられた約束の地に住んでいた先住民です。ですね。で、エジプトもその一人なんです。カナン人じゃないんですけれども、その、何でしたっけね、ミツライムかなですね。そう、エジプトなんですね。だからこのハムの天幕、エジプトのウイゴが殺されたということです。しかし神は、ご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神はご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。とありまして、この聖なる国というのは、イスラエルの国のところですね。そして、右の御手で作られたこの山、これネボ山のことなんですよね。この、ヨルダン川の手前、約束の地に入る手前のところまでこれを連れて行かれたと。次から約束の地に入ってからのことですね。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続として彼らに分け与え、イスラエルの所属をおのおの天幕に住まわせた。で、ここまで神様がしてくださったわけなんですが、次からその約束の地に定住してから、イスラエルが何をしたかが書かれています。それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里を守らず、元に戻って彼らの先祖たちのように裏切るよし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。四世紀に書かれていることですね。神様から離れて、で、周りの先住民の神を拝み始めたわけなんです。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで白の御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜に、見栄えを敵の手に委ねられたとあります。四世紀があって、その神様に逆らっていくという歴史があってですね、そしてその最後、の四世紀、サムエルです。その時代のことをここで言っています。で、神様が、その契約の箱を運ばせてですね、レビ人たちに運ばせて、そしてその他の祭具も運ばせてですね、この幕屋は移動していた幕屋があるので、移動していた幕屋は、約束の地に入ったら、シロ、ちょうどイスラエルの土地の真ん中です。地理的にも真ん中です。のところに置いてですね。で、そこで神様を礼拝するようにされたわけなんです。で、そのシロのことが、これサムエル記の第一の一章のところで、ハンナとエルカナがですね、この彼らがエフライムに住んでいました。そして、 この資料のところに行って神様を礼拝していたことが書かれています。でここで61節に書いてあった出来事は、ペリシテ人とイスラエルが戦った時に、イスラエルは神社のお守りみたいにしてですね、契約の箱を陣地に持ってきたんです。でイスラエルは喜んだんですが、ペリシテ人が焦ってですね、これは頑張って戦わなければいかんと思ってですね、一生懸命戦ったらですね、イスラエルはことごとくやられてしまったんですね。撃たれてしまったんです。それで契約の箱も持っていかれました。道からを虜に、これはですね、契約の箱とか道からの箱とも訳せるところですけども、見境を敵の手に委ねられたとあります。そして神はまた御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは泣き悲しむこともできなかった。エリの息子ホフニとピネハス、悪い者たちでしたが、彼らはこの時に死にました。そしてエリはそのことを聞き、契約の子が奪われたことを聞き、その場で落ちて首の骨が折れて死んでしまいました。でピネハスの妻がいたんですね。で身ごもっていたんで、男の子産んだんですが、その時にですね、イカボテンという名前をつけたんですね。それは栄光がイスラエルから去ったという意味です。でこのようにして祭司たちは剣に倒れ、ヤモメたちは悲しむこともできなかったと言って、この去っていたんですね、栄光がけれども65節、その時主は眠りから目を覚まされた。ブドウ酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。ペリシテ人の町の至るところで契約の子が回っていくところで、種物ができて非常に大きな大恐慌が起こったことが第一サムエル記に書いてありますね。覚えてますか？ダゴンの横にですね、安置していたらダゴンの砦でですね、首がですね、あそこのところです。それからもういろんなところに町持ってたけれどもですね、で今度はもう何ですか、牛のですね、牛舎にの上に乗っけて、どこに行くかっていうふうに言ったら、イスラエルの町にこの移っていったんですよね。でこの話でここに書いてあるわけです。で次に、それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれたと入ります。エフライムがその問題を持っていたことが最初に書かれてましたよね。そしてずっとその問題を持っていたので、神様はそのヨセフの天幕、つまりそこの城のところを捨てられて、ユダ族を選んでくださった。そしてシオンの山を選んだ。その地理的にも中心地であったその城エフライム、マナセのところではなく、南の方に神様はご自分の中心地を動かされたんですね。で具体的にはその後でダビデが、この契約の箱を持ってですね、エブス人から奪い取ったエルサレムの町、また自分の町ダビデの町のところに契約の箱を移していったんですね。そして神様を礼拝するところの国をダビデは作ることにしたわけなんです。そしてそれ以降、神様は私はここに自分の名を置くとダビデに約束し、永遠のダビデの王座がそこに建てられることも約束してくださいました。このようにこの祝福が動いてしまったですね。エフライムのそのこう霊的な怠慢、これが、この問題だったんですね。これを戒めとしていかなければいけないわけです。そして主が その聖女を高い天のようにご自分が永遠に元を過ぎた固い地のようにお立てになった。今言った永遠の約束が与えられました。エルサレムに主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、土を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、見た見ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされたとあります。ダビデが正しい心で英知を持って、この導くんですね、イスラエルを。次ご覧ください。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたとあります。でその原因というか理由は、彼が羊飼いだったからなんですね。で本当にその羊を養って、優しく養っていくんですね。この召羊もですね、その父を飲ませる召羊もこうきちんと見ていたダビデです。同じようにイスラエルを見ていったんです、優しく。そして外敵からはですね、彼は熊とも戦った、獅子とも戦いましたね、狼とももちろん戦いました。で守るですね。こういう正しい心、英知の手があったわけなんです。でこうやってアサフは、あ、神様はエルサレムを都として定めてくださったと言ってですね、もう喜んでるわけですね。で次の79編からは、そのエルサレムが滅んでしまった、バビロンで滅んでしまった、そこで彼が泣き叫んでいる詩がこの79編になっています。でここの詩編で興味深いのは、77編で見るような信仰が揺り動かされるという、そういうことはもうこのないということなんです。むしろ神様がエルサレムを選ばれているのに、そこが荒らされていることに対して、その荒らす敵を滅ぼしてくださいという情熱となって、その信仰が解き放たれています。では一節をご覧ください。神よ、国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは隣人のそしりとなり、周りのあざけりとなり、笑い草となりました。エルサレムの町の惨状ですね、このエレミアがですね、あの哀歌を書きましたけども、そこはもっと詳しく書いてあります。もっとひどいこのことが写実的に書かれてますけれども、ここでアサフの言葉注目してください。神よ、国々はご自分のものである地に侵入し、あなたの聖なる契約を汚し、そして2節、彼はあなたのしもべたちの屍をって書いてあって、あなたの生徒たちの肉を、で3節、生徒たちの血を、わかりますか、あなたのものですよと。こういうふうに彼は今怒ってるんですが、神ゆえに怒っている、義憤ですね、これを彼は抱いているわけです。主よ、いつまででしょうか、あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか、いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。アサフは分かってました。これがエルサレムが荒らされているのは神の怒りのゆえであって、妬みのゆえだということなんですね。他の神々を拝んだユダがいます。それに対する妬みをこの神様は持っておられるんだということを分かっていましたが、どうかあなたを知らない国々に皆を呼び求めない王国の上にあなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです、ですね。その過ちは分かるんですけれども、今このようにあなたを知らない国々に皆を求めない王国の、これによって荒らされてるんですよというふうに訴えてるんです。バビロン、具体的にはバビロンですね。で、預言者ハバククも同じような怒りを神様に持っていました。まずですね、ハバククはユダが大きな問題を抱えている、神様に背いている、裁いてくださいと祈ったんですね。何もなんでなされないんですか。それ神様が、私にはね、いい考えがあるんだ。バビロンを今送ってるんだよ、裁きの器として。したらですね、ユダに裁きをっていうふうに祈ったハバククは、突然立場を変えまして、ちょっと神様やめてくださいとかね。バビロンは、ユダは神様から背いて悪いことを今してますけど、バビロンは、もうそんなのとも、桁外れに次元が、桁外れに悪いことをしていて、神様なんか考えてない、あなたのことなんか考えてなくて、もう皆を呼び求めたこともない、恐ろしい国ですよと。なんで、 その国を使ってあなたの正義を行使されるんですかという、もうわけわからなくなりました。神様、私見張り台に立ちますって、もう眺めますってこう言う。それ神様がですね、あの、義人は信仰によって生きるところから信じなさい。バビロンがどのように滅ぶか、ことごとく滅び尽くされることを神様がおっしゃってくださいました。それでユダがですね、これからもどんどんどんどん悪くなっていくっていうこの現状を彼は目にしながら、私はですね、もう本当に主にあって喜び勇もう、喜び踊ろうって言ってるんですね。あのアブラハムと同じですね。もう何にも起こってないのに、いやむしろ悪い状況が起こってるのに、こう喜び踊ってるんですね。でこういう力がこのハブククに与えられたんですけれども、そのこの怒りですね、うん、私はバビロンを滅ぼすんだと神様が思っておられた怒り、これをですね、今このここでアサフは言っているわけです。で先祖たちの咎を破説、私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから、また憐れみを求めています。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。ダニエルも同じように祈りましたですね。神様、この裁きはあなたは正しいのですと言って、でその後でどうか憐れんでください、あなたの皆を置かれたその都ですね、神殿を、聖城をどうか顧みてくださいと祈りました。そして10節、なぜ国々は彼らの神はどこにいるのかというのでしょう。あなたのしもべたちの流された地の復讐が私たちの目の前で国々に思い知らされますように。囚われ人のうめきが見舞いに届きますように。あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。つまり星の地で死んでいく人々の運命を変えてくださいと。もっとあの直接的に言うならば、生きてエルサレムに返してくださいというふうに祈っています。で主よ、あなたをそしったそのそしりの7倍を彼らの、私たちの隣人らの胸に返してください。徹底的な裁き、報復を与えてくださいということです。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よいよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょうですね。このように怒ってますけれども、新約聖書にもですね、例えば黙示録にイエス様のために証を立てた人たちが反キリストとかバビロンによって殺されている姿が描かれていますが、神様が最終的な裁きを下されるということをですね、天にいる者たちが正しい裁きを行ってくださったって喜んで賛美をしていますね。でパウロも同じ怒りを抱いている箇所があります。それはテサロニケにある手紙、テサロニケの人たちに手紙を送った時にですね、このテサロニケの人たちが迫害を受けてたんですね。で同胞のために異邦人から迫害を受けてました。で同じようにユダヤにいる人たちも、このユダヤ人から迫害を受けているんだよ、同胞のためから受けているんだよ。でそのユダヤ人が預言者を殺しですね、シオンも殺して、そして、イエス様を信じようとする異邦人サモンをですね、それを妨げようとしていると。そして御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しましたと言ってるんです。福音を信じないだけではなくて、福音を伝えるのを妨げようとしているたちの邪魔をすることに対する怒りなんですね。そしてアサフは次に80編に行きますが、神様の御顔の輝きを求めています。虐げられているイスラエルに神様が再びご自分の顔を輝かしてほしいと願っているところに入ります。指揮者のためにサトシはユリの花の調べに合わせてアサフの参加、イスラエルの牧者を聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ。ケルビム覚えてますね、あの、至聖所の中にある契約の箱の上の贖いの蓋、そこにケルビムがですね、この翼を重ねて神様を礼拝している姿が書かれています。そこに神様が、私はそこから語られると言われました。そして実際にエゼキエルの書一章においてはですね、この未確認飛行物体みたいなですね、この不思議な動き方をするケルビムなんですね。でその上に人の子のような方がこう輝きを持って現れています。でそして、黙示録4章にも出てますけれども、その方に対して 今祈ってるんですね。で次2節、エフライムとベニヤミンとマナセの前で道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。イスラエル全体に対する祈りになってます。エフライムが含まれてますね。でベニヤミン含まれてます。マナセちょうど真ん中あたりです。そこに救うために来てくださいと言ってるんです。神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。この言葉3回言ってます。ですね。これとあともう2回言ってますけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。まずですね、イスラエルがアラノの民をシナイ山から再開するときに、祭司アロンに主が命じられた、その祈りなんです。祝福の祈りですね。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。そして具体的に救われるというのはどういうことか。これ、再臨なんです。今ここで出ているこの2節3節は、イエス様が雲に乗って、地上に戻って来られるとき、栄光の輝きを持って地上に戻って来られます。そして、イスラエルが救われるんです。イエス様が稲妻が東から出て西にきらめくようなものであると、人の子が来るときはですね。そして、ゼカリア書の12章の9節10節のところには、この、愛願と恵みの霊が注がれて、そしてエルサレムの住民は私を突き刺したものをですね見ることになると、私そうね、そう、彼らが突き刺したものを、思いません、彼らが突き刺した私を見るようになると、つまりイエス様です。イエス様を見るようになって、ウイゴの失ったように彼らは激しく嘆き、そしてその後で清めの泉がこうから水が出てくると、つまり悔い改めですね、が起こって彼らは救われるということが書いてあります。だからここでも再臨の予言なんですね。もう詩編見てももう本当たくさん出てきますね。もちろん初臨もイエス様の受難の予言もすごくたくさんありましたが、再臨の予言もたくさんあります。で次4節、万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。あなたは私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は敵で、私たちをあざけっています。万軍の神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かしてください。そうすれば私たちは救われますとありますね。ここは彼らが約束の地を離れていて、離散の地で、この敵、その隣人たちの争いの的、そしてあざけりの的になっているということですけれども、これはユダヤ人の歴史の中で成就し、そして彼らは今イスラエルの地に住んでますけれども、争いの的になっているわけですよ、その周囲の中東諸国のですね。でこういう状態があるけれども、でもやっぱり御顔を輝かして、それによって救ってくださいとあります。でイエス様が言われましたね、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを使わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めますと。この離散の地にいるユダヤ人がこのイエス様が再臨されるときに集まってくるんだということです。今見ている私たちは、この見ているイスラエル、ユダヤ人のですね、イスラエル機関はですね、その予言の前兆ですね、になっているわけなんですね。で次8節からはイスラエルがブドウの木に例えられています。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り地にはびこりました。これエジプトにおけるイスラエルのことを話しています。ですね。数が多くなり強くなったことです。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若い枝をあの川にまで伸ばしました。これは約束の地に入って、ごめんなさい、さっきの9節はですね、ごめんなさい、これ約束の地ですね。このブドウの木は深く根を張り地にはびこりましたって書いてますからね、国々を追い出した8節ね。約束の地に行って、それで、この根を張ったと。 ね、言ってるんです。そしてここの10節11節はですね、ダビデとソロモンの王朝の話をしているわけですね。この大枝になって、で周りもですね、このそれに覆われていくわけなんです。周辺の諸国がですね、このダビデの国に降伏するわけなんですね。そして、若枝を、あの川、これユーフラテス川です。ソロモンのことです。この若枝がですね、ずっと北の方まで行ったらですね、このユーフラテス川の上流にぶつかります。その方まで支配権を伸ばしました。ところが、なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。このブドウ園、石垣がなかったらですね、もう取って食べてくださいと言っているようなもんですね。で、それをなんでされたんですか。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者もこれを食べます。万軍の神をどうか帰ってきてください。天から目を注ぎよく見てください。そしてこのブドウの木を育ててくださいですね。ブドウの木と彼らは例えられてますが、イザヤ書もですね、このブドウの園についてこの言ってますし、そしてイエス様ご自身が弟子たちに対してですね、このお話をされました。で、またあなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝と、それは火で焼かれ切り倒されました。彼らは御顔の咎めによって滅びるのですと書いてあります。火に焼かれて切り倒される。で、これもイエス様がですね、とどまってなかったらそうされるよと弟子たちに言われました。またイスラエル自身もですね、ブドウの木ではないですけどオリーブの木の例え、これはパウロがローマ人への手紙の11章のところで、この言ってますね。栽培種のオリーブで、その枝が一部折られてですね、切り倒されて、そこにこの野生のオリーブの木が、継ぎ木されたわけなんですね。でもあなた方も、神の慈しみにとどまっていなかったらば、あなた方も切り落とされるよという、この警告をパウロは言っています。で、あなたの右の手の人の上に御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に御手がありますように。何ですか？イエス様。今イエス様が右の座に、神の右の座についておられます。そしてそこから地上に来られるわけですね。それは、そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼びます。そうですね、イエス様が戻って来られるときに彼らは皆を呼び求めます。万軍の神主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かしてください。そうすれば私たちは救われますとあります。アサフが信仰を呼び戻しました。このようにですね、御言葉にのっとって、この祈りを捧げていますね。で、私たちもですね、がっかりしちゃいけないですね。がっかりしても神様がそこで支えててくださって、とにかく祈ってですね、この根本真理から離れずに祈りは聞かれるんだということで、御言葉によって聖霊によって御言葉が思い起こされるということをですね、私たちも経験していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今の本当にいい、こう情熱を持ったこの朝日の祈りを読むことができ、私たちも本当にこういう祈りをすることができればなと思います。天、神の御国のために私たちは戦う戦士です。主、どうぞ私たちを強めてください。そして神の武器を身につけ、そしてあなたのために戦うものとさせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。